思い煩うことなく、私の示したことをしっかりと握り、その言葉に従って信仰の歩みを成していきなさい。
この聖書の土台を持って、この世界の動向を見上げていくという視点を訓練されておきなさいと主が言われます。
さらに、この時代が変わることによって、連合が変わることによって、大きな変化が日本に起こってくることを覚えなさい。しかしそれらを通して私の計画は進むと主は仰せられます。それへ忠実に私に従い、導きを全うしていきなさい。思わぬことから働きが広がり、さらに大きなものとなっていくと主は仰せられます。
この全世界の先進国における、この今あらゆるジャンルにおいて、やはりこの世代交代という動きが出てきていると主が言われます。またこの中でも、この顕著なこととして、一つこの時代の変化で、テレビからインターネットの配信という動きに移行してきている、そのこの動きの中で、この若い世代がもうテレビを買わないという、そういったもう国内外において動きになってきていることを覚え、これらの世代のさらなるこの成長のうちに、こういった方々に対する対応ということで、やはりインターネット配信ということをさらに祈り、必要なこの対応を取っていく必要があるとしかあります。
さらにインターネットの働きにおいては、深くまた導きに従って前進し、全うしていきなさい。
またこの21世紀における巨大な教会の一環として、 AI 導入ということは神の導きによって確かに導かれてきてはいますが、まだこの AI に関する世界全体におけるその倫理的な側面というのが、この明確になっていないとしか言えます。この AI におけるこの効率性、生産性というのを優先することによって、この人間的なこの倫理の問題というのがこのはっきりしていない部分があるので、そういったことをしっかり理解した上で、教会におけるどのように AI を導入するかというのは、主に祈り聞き従いの土台というのが重要になるとしかあります。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。That is working for my day。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. Thank you. Thank
それではどうぞお座りになってください。それでは聖餐式の時を持っていきたいと思います。聖餐式はイエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式です。この教会においては、イエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方は、どなたでもこの聖餐の素晴らしい恵みを受けることができます。ですから、そういった方はぜひこの聖餐を受けていただきたいと思います。またインターネットでこの礼拝に参加されている方でも、同じように私も、この聖餐を受けたいという方はですね、同じようにイエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方は、ご自分の方でですね、パンとブドウ酒、またはブドウジュースをご用意お願いいたします。それでは最初にこの式のためにお祈りさせていただきたいと思います。 愛するイエス様、あなたがこの聖餐式を導いてくださることをありがとうございます。主よ、どうぞこのパンとブドウ酒、またブドウジュースを祝福してくださり、またインターネットの方のパンとブドウ酒、またブドウジュースを祝福してくださり、御体と御血性の祝福と恵みを、とと一人お一人のうちに主が豊かに表してくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。引き続きお祈りの時を持ちたいと思います。もしも罪があれば、それを主の前に悔い改める時を共に持ちたいと思います。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それではお願いいたします。 イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。それではイエス様の体を共にいただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の血を共にいただきたいと思います。それではお願いいたします。お祈りします。愛する様、この聖餐の恵みを感謝します。感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。 それでは聖餐の恵みの後は恵みの献金の時を持ちたいと思います。神の国と神の義の曲を賛美しつつ献金の時を持ちたいと思います。
神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレル、ハレルヤ。Seek ye Father, King thou God, and His righteousness. And all these things.Shall be added unto you. Allelu, Allelu.
それでは献金の感謝のお祈りをさせていただきたいと思います。愛するイエス様、あなたが霊的にも、また実際的にも、また金銭的にも、日々私たちを特別に祝福してくださっていることをありがとうございます。またすべてのものはあなたのものであり、また私たちもあなたのものであることの感謝を込めて、今こうして献金の時が与えられたことをありがとうございます。どうぞこの献金を主の御働きのために豊かに用いてくださり、またお一人お一人をさらに霊的にも、実際的にも、さらに増し加えて、あなたの祝福と恵みを添えてくださるようにお願いいたします。感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
こんばんは。マルコの福音書の11章を開いてください。22節から。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だから、あなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。改めてこんばんは。コローゴスペルのリハーサルみたいな、GLTV でしたけどもですね。来週の月曜日、明日じゃないですね。間違えないでくださいね。誰も言いませんから。来週の月曜日を行いますが、その、洗礼映像が出てきてますのでですね、それを見ていきたいというふうに思います。 あ、終わっちゃったの？あ、これから始まると思ったね。4月の20何日でしたっけ？29日に、7時からザ・高円寺でコロゴスペルが行われます。ちょっといろんな方々をね、連れていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。で、コロゴスペルのこの目的は、一つはリバイバルですよね。で、賛美がですね、そのリバイバルの土台であるということを神様が語られていて、私はね、それを信じているんですね。それとともにですね、賛美を通して、霊の互いなされていますね。賛美チームが全国的にいろんなところで立ってやってるってことは重要な意味合いを持ってですね、日本の霊の綱を次々断ち切ってるというふうに私は感じています。それとともにですね、聖書で新しい歌っていうのはポツポツと出てくるんですね。で、新しい歌のこの必要性と力っていうのをね、ちょっと感じるんですね。じゃあどうして新しい歌って言ってるのかっていうとですね、信仰っていうのは、まあ初めから聖書、神の教えっていうのは決まってるんですが、で最初あんましわからないのが、だんだん時代とともに開けていってるわけですね。で、その中で新しい教えとか、新しい種の恵みがね、広がっていくっていうことが、ね、あります。例えば、風の響きや、安の麦の歌でもですね、今までに日本になかった、そのような、教えの部分が開かれてきてるわけですね。例えば感謝とかね、神の言葉に信頼するとか、そういうのは今まで日本になかった分野なんですね。それは霊的なものがね、広がってきてるっていうことと ともに、より強力に主が働いてきてるっていうことをね、表してます。ですから、賛美の働きだけではなくてね、作詞作曲の働きの中においてもですね、リバイバルにおける神様の動きがね、大きく動き始めてるなっていうことを感じるんですね。まずそれが一つあります。それとともにですね、プレ伝道なんですね。で、プレ伝道を通して、いろんな方々に主を紹介してね、主に心が近づいたり、またある方は、そのまま導いてきたりね、でも何人もいらっしゃいますよね、そういう方はね、起こってきます。で、プレ伝道っていうのは、多くの教会でやってることであって、私の、クリスチャンになった頃はですね、今はちょっと違いますけどね、英語タダで学べるって言ってやってきてですね、英語がプレ伝道のポイントになってですね、そして救われたとかいう人がたくさんいました。ですね。それとともに、安息教会がスタートした時にですね、ボーリング大会やったんですね。それから食事会やって、ハイキングやったんですね。そしたらね、国分寺ランドとかなんか言われちゃってね、遊んでばっかり言われって言ったんですが、それはね、プレゼントだったんですね。それ、その年に14名から42名まで上がりました。具体的にね。で、プレゼントっていうのは非常に重要なポイントを持っておりますよね。ですから、いろんな方々をね、連れてくる中で、いろんな変化とか、神様の技が起こります。プレ伝道で、教会に導けて好かれれば一番いいんですけども、そういう方々もいらっしゃいますし、そうでないけど、聖霊の何とも言えない取り扱いを受けてね、聖霊に触れられて、後にね、リバイバルの働きがさらに大きくなった時にね、そして救われてくる人っていうのは多いと思うんですよね。だから、私はこういう想像をしてるんですよね。たくさんの人たちがね、救われてきた時にですね、多くの人たちが、街頭でゴスペル聞いたとかね、ちょっと見て感動したことがあるとかね、絶対行ってくると思いますね。主の働きがすでに起こってますので、ね、期待しつつ見ておいてください。そのプレ伝道とリバイバルの働き、今起こり始めてる、そのポイントが大きな、ポイントとしてあるということね。覚えておいていただきたいと思います。それで、白馬キャンプの申し込みのやつ、宣伝映像がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
私は見た。見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。白馬キャンプ2018。白馬キャンプは夏に行われるクリスチャンのキャンプです。毎年長野県小谷村のホテルグリーンプラザ白馬で行われます。21回目を迎える今年は、日本全国海外からリバイバルを信じる516名の方々が参加されました。神様は今も生きて働いています。日本におけるリバイバルはすでに始まっています。このキャンプは神様と共にリバイバルの働きを進めることを目的としたキャンプです。朝夕の集会では参加者が共に神様を賛美し、聖書の話を通して神様からの祝福を受けます。
ですから私たち人々はですね、神様の最も強い愛を通して愛されているということなんですね。
白馬キャンプの朝は神様を礼拝することから始まります。では早速蒼天聖会に行きましょう。蒼天聖会では賛美、証、メッセージの時が持たれます。多くの祝福を受けますね。Under21 コンテスト。
皆さんこんにちは、リポーターのノエです。 J ゴスペルコンテスト2018キッズファイナル in 白馬、また Under21 ファイナル in 白馬が間もなく始まろうとしています。
会場の熱気は最高潮。早速歌を聴いてみましょう。
ずっと救われなかった祖母が、数年前に白馬キャンプに来て救われました。
素晴らしい証です。お、どうやらコンテストの結果が出たようです。優勝は子供器物。そしてUnder21 の優勝はエシュルン。
I was very surprised by that.
おめでとうございます。ありがとうございました。 Congratulations。
J ゴスペルコンテストファイナル in 白馬、いよいよ始まります。今年も多くのお客様が来て、いや去年より多いかもしれません。続々と集まっています。
皆さんこんにちは。ただいまより第18回 J ゴスペルコンテスト、
ついに開幕です。今年はスプレンダーから始まります。第2弾。
私は小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら大学に行って、今は元気に働いています。
感謝します。
コンテストの結果が出たようです。
はい、見事優勝を果たされました。エルサレムに来ていただきました。おめでとうございます。はい、涙ぐむ場面もありましたが、どういった心境でしたか？
涙ぐむ場面はもう全然考えてなかったんですけど、やっぱり賞状いただいたりとかトロフィーいただいたりとかして実感がこう湧いてきたら、やっぱり1位っていうのは重いなと思うと、こうなんか言葉に詰まりました。
はい、改めましておめでとうございます。ありがとうございます。
さあ、この後グランドチャンピオン大会で殿堂入りのギフツと優勝者のエルサレムが激突します。
はい、見事4年連続殿堂入りを果たされましたギフツの皆さんです。おめでとうございます。はい、心境をお願いします。
すっごく嬉しいです。
皆さんで一言お願いします。
God is love。
最終日、
神様は皆さんに何を語ってくださるのか、どんな計画を持っているのか、それを聞いたならば、もちろん信じること、信じることは語っていくことですよ。
私たちがこの、ね、神様に愛されて応答していく、愛されて応答していく一つがね、感謝のことを人々に伝えていくという働き。
確かに主が働いてくださって、そして出て行って伝えるっていうのはから私たちに与えられた使命ですから、それを全うしていくんであればね、神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくるんです。
いかがでしたでしょうか。このキャンプは終わりますが、神様の働きは永遠へと続いています。それぞれの地で神様と共に働き、また来年白馬キャンプでお会いできるのを楽しみにしています。それではまた。
白馬キャンプの目的はですね、まあ、黙食に近づく Y の時代に、主の御心を打ち立てるっていうことと、また、聖書に予告されている大きなリバイバルを担うっていうことが一つ大きなポイントとしてあるんですけども、とまれ、このキャンプに摂理的な手がね、いろいろ伸びてるんですね。まあ、白馬っていう名前もそうですし、またそこからいろんな神の技が起こったっていうこともそうですけどもですね、特別な意味合いを持っているということをね、覚えておいてください。めっちゃ印象深いのは、4月1日にね、関西で集会やってるときに、二重の虹が出たんですね。私の見た中でも最もクリアな虹のような感じでしたね。二重の虹でね。で、その時に虹は、我々に祝福の印として表すって神様が言われて、どんどん現れてるわけですね。まあ、聖書的に言うならば、神様の幸いな約束が必ず成就するという確認みたいな役割を果たしてるんですね。ですから、4月1日ですからね。我々の35周年記念みたいな日ですから、今年の歩みにおいてはですね、いろいろな皆さんに与えられた約束の事柄の成就を見ていく。まあ、今いろいろ見始めてるんですが、もっと本格的に見ていくっていうことをね、ちょっと感じるのとともに、何になったんですか？平成が終わって何なんでしたっけ？令和。令和になった時に、この令和の時代において、神様のね、大きな約束の成就の働きが起こってくるっていうこともね、私はね、確信しております。しかしまた同時にですね、時代が今大きく変わる、変わり目にあるっていうことをね、ちょっと感じるんですね。で、白馬のキャンプが始まった頃から比べるとですね、大きな変化が起こっています。北朝鮮のロケットがね、日本の上で飛んだり、あるいはね、日本が空母を持つようになるなんて、思いもしませんでしたよね。そして災害とか、各地における紛争とか、経済的なぶつかり合いとか、右傾化ですよね。これは第二次世界大戦の前に非常に似てきてるっていうふうに感じますし、まあ、我々は黙食を知っていますからですね、まあ、ただじゃ終わらないぞっていうことね、ちょっと思うのですよね。で、時代の大きな変化があると。しかしこの時代においてね、神様は皆さんをね、用いられますので、神の言葉に立って対応を成し遂げてください。どんな時においても神の言葉は変わらないわけですからね。そして、多分ね、もし、永遠に至る神の歴史があるとするとね、特筆すべき時に入ってきたと。特別な時に入ってきたということを思いますし、また同時に何が起こるかわからない時代に入ってきているので、それに対してね、しっかりと備えるっていうのは重要な意味合いがあると、こういうふうに思います。そのポイントとなるキャンプですのでね、どうぞ皆さんね、いろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、人数が多くなっちゃったら、あそこ入らなくなっちゃうんですね。で、こういう話が出たことあるんですね。何かっていうと、大町文化会館もね、サミ大会やってて、多くなったらもうダメですけどもですね。グリーンプラザの方がね、山の斜面でサミ大会やらないかって、提案したことがあったんですね。気持ちいいですよね。それで寝れないしね。寝たら転げ落ちちゃう。ただ音響がどうなのかなとかね。それ雨が降ったら終わりかなとかね。まあそういうんで、まあそれは一つの夢として終わったんですが、まあそういう時にはね、起こりつつあるっていうことをね、覚えつつ見といてください。それで、映像祭で、7位になった作品があるので、これは、映像はプロが作ったのかなって言ってましたよね。覚えてます？そうですね。確かそうですよね。はい。それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
する未来が待ってる。
はい、どうもありがとうございます。非常に映像がクリアで綺麗でしたよね。まあ、内容はド直球って感じだったんですけども、リア充って何？リア充って出てくるけど、リア充って何？あ、リアリが充実してる。なんかわけがわかんないね。それと、虹のことでね、ちょっと思い出したことがあるのは、三つ虹を思い出すんですね。一つは、虹がこれから祝福の印として表されるぞって言われた時に出たアメリカチームのデンバーで見た虹の虹。空港に出たんですね。それともう一つはですね、国分に最後の礼拝の時出た二重の虹。で、東京に、の都心に移動した時。それと今回なんですよね。で、デンバーで出た虹の時は、そこから本格的な海戦とかのが一気に始まった時で、で国分寺の時には、そこから都心に移動して、主の自由が全体の働きが変わったところなんですね。ですからね、大きな変わり目に来てるんではないかと。こういうふうに思いました。それで、先週も言ったと思いますけど、森牧師と一緒に車に乗ってたんですね。それで、言語の悪口言い始めたわけですよね。で、そうしましたらですね、雨が降ってきて、雪が混じって、そしたら氷が降ってきたんですよね。なんか激しい、ことで、あたかも私は自分たちが話していることを神様が聞いていて、状況を表してるぞっていう風な感じになるほど、なんかね、 言ってることに反応しているような、そういうような感じだったんですね。そしたらひょんになってですね、そしたら今度は雷が鳴り始めて、そして、バカンって雷が起こったんですよね。で、その時ちょっと感じたのは何を感じたのかっていうとですね、まあ時代は厳しくなるであろうと、いうことですね。平成もあとちょっと、ということですけども、なんだっけ。令和ね。令和はね、厳しくなるんじゃないかなというふうに思います。それとともに、一つ感じるのはですね、私たちの、人生ってまだ終わってないんですね。そして、使命とか働きってのは終わってないんですね。結論が出てないということですね。で、これから結論が出てくる時代になってくるってことを感じますし、その、虹の印もね、約束の成就ということを主は言ってるわけで、皆さんに委ねられたことがあるの大きな結論と祝福がね、出てくるぞっていうことをね、感じるんですね。ですから、まあこれから本番であるということをね、覚えてみておいていただきたいと、こういうふうに思います。で、私もですね、例えば、御声に聞き従うは、3冊作れって言われてるんですね。今、上中作ってるんですね。で、なぜ3冊も作れって言われてるのかって、ちょっとわかんなかったんですが、今、上中1にできてわかります。何がわかるのかっていうとですね、最初を御声に聞き従ったことがあって、途中経過が書いてあって、大体、結論を書けっていうことですね。どうなったのかっていうことですね。で、皆さんの人生においてもね、結論の時に近づいてきてるので、ここで結論が出てきますのでね。どうぞ、主の御心に従って、主は素晴らしいことを皆さんに用意してますので、素晴らしい栄光をね、表していただきたいと。こういうふうに思います。だから時代から言えばね、まさに、何と言ったらいいか、波乱万丈の時代になってきた。私ね、遊園地にはね、回転木馬がいいんですよね。ところがね、コースターに乗せられちゃって。ダーッとですね。そしてね、私は皆さんもコースターに乗せられてると思います。でもコースターって安全ですよね。で、一つの方向に行きますよね。で、その中で神様のね、大きな祝福が表されてきますので、期待しつつ見といてください。それで1分動画がありますんで、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは復活祭です。東京ディズニーランドやデパートなどでイースターエッグとかイースターバニーなどのイベントが開催されているので、皆さんもイースターという言葉を聞いたことがあると思いますが、このイースターこそ復活祭のことです。ただイースターという言葉は異教の偶像の名前を由来としているため、正しくは復活祭です。さて、復活祭とはイエス・キリストが私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死なれ、3日目に復活されたことを記念する日です。復活祭の日付は毎年変わります。これはイスラエルで太陰暦を使っているためで、具体的には春分の日の後の最初の満月から数えて最初の日曜日と定められています。これはAD325 年に開かれたニカイア公会議という世界教会会議で取り決められました。現在日本を含め多くの国で使われているグレゴリオ暦、いわゆる太陽暦では、復活祭の日にちは毎年3月22日から4月25日の間になっています。それではまた。
今日は復活祭なんですね。イースターとも言いますけども、イースターはアシュタルテから出てるんですね、偶像のね。聖書に出てきますよね。どうしてこうなるんでしょうね。だから、なるべく我々はイースターという言葉を使いません。復活祭っていう言葉を使っているわけですけども、復活は何が大きなポイントだったのかっていうとですね、 神様は私たちを愛してくださっていたんですけども、愛してくださっているんですけども、私たちが罪を犯したのでね、その愛が届かないんですね。また罪の罰が私たちの上に積み上がっているわけですね。それに対して憐れんでくださった神様はですね、お一人子の罪を犯したことのないイエス・キリストを送ってくださってね、そして罪の身代わりに十字架にかけられたんですよね。そして、三日後にですね、イエス・キリストは蘇られたんですね。その蘇られたことを復活と言います。そしてですね、このことを通して何が行われたかというと、罪の許しと永遠の命が与えられるというね、このことが起こってきたのですね。で、この中で、神の愛が豊かに表されたということをですね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、神を信じる者たちにはですね、三つのポイントが出てきます。一つは何かっていうと、今言った罪の許しですね。で、私たちの罪が許されると。そして次に何かっていうと、永遠の命が与えられると。そして、日々における祝福です。祈りが応えられるとか、解放されるとか、奇跡が起こるとか、祝福が表されるとか、その三つのポイントが、ここに表されるということをですね、どうぞ覚えておいてください。その中でですね、一つ感じることがあるんですね。それは何かというとですね、どのクリスチャンにおいても、罪の許しは、まあ、イエス様を信じている限り、公平に来ているわけですね。で、罪の許しのないクリスチャンっていないんです。で、どのクリスチャンにおいてもね、永遠の命はね、与えられているわけですね。カトリックでもね、プロテスタントのどんな教派であっても、ちゃんと十字架を信じているところにおいてはね、永遠の命が与えられているんですね。ですから、ここでは、平等なのですね。ところがね、神様が私たちに祝福を表すとか、解放されるとか、問題を解決するとか、奇跡を表すとか、そういう面になると、それを体験しているクリスチャンと、体験していないクリスチャンに分かれるということに気がつくわけですね。どうしてあるものは体験し、体験しないものも出てくるのかっていうとですね、一つの問題は、祝福のポイントを見間違えてるってことがある。まあ、特に私はそれを体験してきたんですね。祝福のポイントを見間違えてると。聖書では私たちを罪人と言います。ですから私たちは罪人なのですね。そしてね、聖書では私たちをね、塵って言ってます。虚しいものって意味ですよね。で、私はですね、これは神様の憐れみに満ちた言い方だと思うんですね。でも虚しいね。もう何の価値もないもの。それは塵ですよ、我々は。しかしね、ただの塵じゃないと。ね、悪臭を撒き散らす塵であってですね、罪を撒き散らす塵ですよね。そうなるとね、単に塵っていう感じじゃないなって私は感じるんですよね。でどういうふうに感じるかっていうとね、ゴキブリ。ゴキブリが潰されてね、内臓がね、べちゃって出たっていう感じ。私たちは塵ではなくて、ゴキブリが潰されて内臓が出たような状態の罪人だっていうふうに私はね、感じるんですよね。ですからね、皆さんはね、クリスチャン生活を送っていて、なんという私は大変な罪人なんだと思うなら、もうそれは正解。それどころじゃない。そういう罪人ですよね。ところがですね、その時に何が起こるのかっていうとですね、その内臓が飛び出たゴキブリみたいな罪人でどうにもならない、誰からも愛される要素のない私たちを神は愛してくださったんです。神がね、私たちを愛しているのはいかに深く愛しているかっていうことをね、その中で思うわけですね。 そしてですね、私たちは誰よりも愛されているんですね。誰よりも神様はですね、愛してくださっているんですね。で、その時に、その愛の印としてね、神様はイエス・キリストを使わせてくださり、私たちの罪の罰をイエス・キリストの上に置いてくださったのですね。で、代わりに罰せてくださったのです。それで私たちが自分の罪を認め、そして罪を悔い改め、イエス・キリストの十字架を信じるならば、永遠の命が与えられ、罪の許しが与えられるということがね、起こってくるわけですね。私たちは全く許されたものとなったのですね。で、その時にですね、神様は、そのゴキブリの潰れて、そして、ね、内臓が出たような私たちを、あたかも宝石のように、さらにね、まさに大きな価値があるもののように取り扱い、実際そのように見てくださるのです。ですから、私たちが罪を悔い改めたときにどうなるかっていうと、ゴキブリの内臓が出たような私たちが、まさに神の目から見たらね、宝石。また、本当に価値のあるものとしてね、神が捉えるようになっている。という、この素晴らしい御業が起こってくるのですね。ですから皆さんね、我々は罪人ですけど、宝石です。我々は価値が全くないどころではないんですけれども、しかしですね、神様は私たちがまさに価値のあるものとして見てくださっている。そして私たちはね、価値があるのです。祝福があるのですね。そしてね、その道が、福音の中心となるんですが、私はですね、クリスチャンになってしばらく経って、こういう考えに、覆われちゃったんですね。それは何かっていうとですね、神のいろいろな技が起こる人がいるでしょ。祈りが応えられるとか、ね、いろんな助けがあるとか、奇跡が起こるとか、そういう技ですね。で、その時にですね、原因は何かって考えた時に、私ね、清めだと思ったんです。罪を犯さなくなること、キリストに似たものになること。この清めがある人が、神の奇跡を、神の技を見ると。私ね、こう思ったんです。それが間違いの根本でした。清めっていうのはですね、聖書で主題です。聖書の主題です。で、私たちはキリストに似たものになるように整えられていかなければなりませんし、それが一つの神様の目標ではありますね。しかしね、それをね、祝福の原因と私は考えたのです。それが間違っていました。祝福の原因ではないんです。祝福の結果であったとしても、で、我々の目指すべきことであったとしても、これはですね、祝福のポイントではないのです。で、私はね、祝福のポイントだと思っちゃったから、どうなったのかっていうと、祈りでもね、私は清くないから祈りは聞かれないと思ったのです、初めから。それから祝福でも、私はですね、一生懸命成果されようとするわけでしょ？皆さんもするでしょ？ね、うまくいかない。ね。そうするとですね、あ、私はこうだから祝福を受けられないと。こういうふうに考えたのです。それでね、一週間、調子の悪かった日はね、教会も、後ろの方に座って、そしてね、あ、こんな状況で祈っても祈りは聞かれないんだろうなと思って、祈りもね、祈らなかったんですね。ところがね、調子のいい時はね、教会の前の方に来て、そしてね、今日は祈ってやるぞとかなってね、祈ったのですね。これは明らかに何かっていうと、私がキリストに似たものになるということを祝福の土台と考えていたんです。ところがね、これが間違いだったんです。これは祝福の結果であり、我々が熱心に求めるべきでものでは、あるんですが、祝福の原因ではないのです。じゃあ、祝福の原因って何かっていうとですね、十字架なんです。私たちがね、罪を認めること、神様に謝ること、十字架の許しを受け取ること、 そしてですね、罪を犯さないと決心することです。そうするとね、ある人は言うんですね、罪を犯さないと決心したとしても、私は罪を犯しちゃう。どうしたらいいんだろうと。犯したらね、また悔やんでください。許してくださいます。犯したら許してくださいます。犯したら許してくださいます。罪の許しってのは定期みたいなもんで、切符で電車に乗ろうとすると一回で終わりですけども、定期はですね、何十回、何千回、何万回通っても大丈夫なの。ですから、常に悔やだめるという対応をとってください。そうしますとね、ゴキブリの潰れたような私たちが、神の前に宝石のような存在になるのです。私たちの罪が許されるってことが起こるだけではなくて、もう一つのことが起こっています。義とせられる。義とせられるってのは何かっていうと、正しいとされる。正しいとされるっていうのは何かというと、一番一回も罪を犯したもののないものとみなされるってことです。だから、そのゴキブリがですね、十字架を信じたときに、また罪の悔い改めをしたときに、我々の目から見ると我々はゴキブリの潰れたように見えるんですが、神様の目から見ると神様はですね、宝石として見てくださってる。皆さんね、我々は宝石です。宝石です。宝石ですね。そしてね、祝福の原因はね、何かっていうとね、その十字架なんです。私たちが罪を認めて、悔い改めて、十字架によって許されて、で、罪のないものとみなされ、宝石とみなされた、その罪のない義と認められたっていうことなんです。だから中心は 何かというとね、イエス様の十字架なんです。だから皆さんはね、こういうことを体験したことはありませんか？私はあるんですね。クリスチャンになった頃ね、私熱心だったから、教会誰よりも来たんです。だからいろんな奉仕やなんかしましたね。そしたらね、結構いい関係なのにで、そしたらね、そういう連中、結構祝福を受けるんですね。頭きちゃいましてね。だって2時間もかかるところはね、やってきて、出席率1位で、そして第2位は牧師で、第3位は副牧師なのに、ね、私は困難がいっぱい来るのにね、そういう連中はね、そうでなくても大きな祝福が来るでしょ？神様は何やってんだと思ったんですね。いいんです、それで。なぜいいのかっていうとですね、神様はね、どうにもならないもの、罪人を祝福された。その罪人が自分の罪を認めてね、そしてね、十字架を信じるとき、義とされますね。その十字架を信じる信仰を通して、神様はね、何をしようとしているのか、天にあるあらゆる祝福を持って祝福をしたのです。恵みを表したんです。ですから皆さんね、神の前にふさわしくないと思う人、それは正しいんです。そして十字架のところに来て、義と認められることが実は神様の具体的な働きを受ける大きなポイントとなっていると。そこに奇跡が起こってくる。いうことね、覚えておいてください。それがちょっと分かり始めたときにですね、いろんなことが起こり始めたんですね。ただ、未消化だったので、ちょっと私はね、疑問に思ったんですね。なぜ私はですね、まだ清められていないのに、もちろんね、キリストに似たものになりたいと願ってますよ。ね。皆さんもそうだろうと思いますね。あんまりうまくいってないのに、どうしてこんな祝福を受けるの？おかしい。おかしくないんです。我々がふさわしくなく、ただの罪人で、そして、ゴキブリが潰されて腸が出たような存在にもかかわらず、イエス・キリストの十字架によってですね、神は私たちを宝石としてくださった。私たちは価値あるものなのですね。で、私たちはですね、義とせられたものなのです。正しいのです。そしてですね、私たちが多くの祝福を受ける土台っていうのは、その十字架であり、十字架を信じる信仰であるということをね、 覚えておいてください。そしてね、この信仰を通して熱心に求める。熱心に求める。何を求めるか、神の祝福です。そしてね、その信仰による義の土台を通して、神様はね、義とせられた者の祝福をね、大きく表してくるということをね、覚えておいてください。そしてその時に何がポイントになっているのかっていうと、私たちが、清いことが私たちが祝福されるポイントではなくて、私たちが罪人であり、そして十字架がポイントである。だから皆さんね、私たちは祝福される条件を持っているのです。天におけるあらゆる祝福のですね、切符を持っているんです。十字架を通してね、宮沢を荒らしてくださるのですね。これからね、大きなことが起こるって言っています。だから日本における教会の働きっていうのはですね、ちょっとレベルの違うものになってくるだろうと思います。で予言でもね、こう言ってるんですよね。なんて言ってるのかっていうと、巨大な教会になると。もちろん、アンティオキアは巨大な教会になりますが、皆さんの教会も、考えられないようなレベルになってくるでしょう。具体的にね。で、その時にね、こう言われると思うんですよね。あんなので、巨大になってんのかとか。とんでもない、ふさわしくないものがね、そこに建てられてるとか。こう言われると思います。で、皆さんね、ふさわしくないものが祝福されるんです。祝福されるのは、私たちの行動が変わることによってではないのです。行動が変わることは、神様が望んでいることで、我々は求める必要がありますが、祝福の原因ではありません。祝福の原因は私たちが罪人であり、潰されたゴキブリのような存在であるんですが、イエス様の十字架を信じて悔い改めた時に罪が許され、宝石の存在になったということです。義とせられたということが、ここで大きなポイントとしてあるということですね。どうぞ覚えておいて、いただきたいと。こういうふうに思います。その十字架が祝福のポイントで、そして、そこのポイントを間違えてはならないと。ですから皆さんね、皆様は人間的に言えば資格がないのに最善を与えられるんです。資格がないのにですね、最高のものを神様は与えてくださるのです。それは十字架の愛を通してですね、神様が愛を私たちに表してくださるからであるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。もう一回、聖書をお読みいたします。マルコの福音書の11章ですね。22節から。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって、動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。で、これ書いてあるんですね。これはですね、確実に成就する、そういう信仰のことを言ってます。で、私ね、このところをね、理解したいと思って、もう何度も思いました。信仰って多分段階があるんですね。信仰っていうのは具体的にどういうことかっていうと、神の言葉に立ち、それを行うことです。信じ立ちね、それを行うことです。例えば、求めなさい、そうすれば与えられますという御言葉があります。でそれを信じ、立つのです。あ、求めるならば、神様は与えてくださるんだ。で、コアアウトだったらもうダメですよ。求めるならば、問題を解決してくださるんだ。求めるならば、このことを与えてくださるんだ。求めるならば、こういうことが起こるんだ。ね、ただ、まあ、これは求め続けるならばですから、求め続けるならば、これが起こるんだ。で、そして私たちが、 祈り求め続けるときに、それが起こってくるわけですね。で、信じてるだけではダメです。実際に、やらないといけないんですね。で、今羽田から帰ってくるときも、それから東京駅から帰ってるときも、自動車乗っけてもらってますからですね、初台って通るんですね。で、初台って通るときにね、懐かしいんですよね。でね、初台のね、カトリック教会で、カリスマ聖火やってたんですね。そしてね、その時代は今はちょっと違うんだろうと思うんですが、プロテスタントとね、カトリック一緒にやってたんです。具体的にね。そしてね、そこで、いろいろな霊的な体験をしたんですが、その時代にね、私ね、ジョージ・ミューラーの本を読んだんですね。それを通して何が分かったのかっていうとね、祈りはね、聞かれないと思ってたんですね。みんな祈りは聞かれるって言っても、具体的に聞かれてないんだよ、本当に。そしてね、いわゆるそういう表現をしているんだ、であって、実際には聞かれないんだろうな、っていうふうに思いましたし、私も祈って聞かれたことはほとんどなかったんですね。2年間で1回かな、最初の時はね。そんなような状況ですね。ところがね、ジョージ・ミューラーの伝記を見たのです。びっくりしました。こんなに祈りが答えないのかって。だから、こんなに、この祈りっていうのはすごいものかっていうことをね、その中で体験したんですね。そしてね、その時に、私の信仰はですね、変わったんですね。それは何かって祈りは聞かれるになったんです。いや、まあ、祈りは聞かれるっていうよりも、祈りは多分聞かれるだろう、ね。そういう信仰になったんですね。しかしね、聞かれなかったのですね。理由は何かっていうとね、祈らなかったからです。祈り始めた時に、顕著な神の技を見始めました。で、この時に、言葉に立って、そしてですね、それを行った時、これは信仰を用いた時に、信仰に立って信仰を用いた時に、具体的に神の言葉が機能するという、ね、具体的な神の技と栄光を見始めたのです。ですね。結構ね、主の字が批判されてるんですよね。でもね、その批判の一つはね、具体的な神の働きを怖がってるなって私感じします。実際にこういろんな働きが起こってきてるわけでしょ。で、それに対してね、恐れを感じてるなと感じるんですね。でもね、具体的な神の働きっていうのは、クリスチャンだったら誰でも来るのです。で、来る人は特殊なわけではないのです。もう単に単純に神の言葉に立って、その神の言葉を行うときに、その神の技が起こってくるっていうことをね、覚えておいてください。しかしですね、今日開けたところはですね、さらに次の段階の信仰に関して書かれています。それなぜそうなのかというと、ま、そのようになる、必ずそのようになると書いてあるからです。このマルコの福音書の11章の御言葉の重要性はですね、これを適用すれば必ずそのようになるって書いてあるわけです。で、その時にポイントとなる御言葉は何かって言いますとですね、これです。それは、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。っていう、こういう言葉なんですね。足がね、良くなってきてるんですけど、だんだん良くなってきてるんですが、なかなかね、思うように動かないんですね。思うように動かないとね、何が問題になってくるかというと、テンポが出ない。だからですね、私が足の手術をした後、腰の手術をした後、どういう状況になっているのかというとね、話がゆっくりになった。だんだんこれからテンポが出てきますのでね、テンポが出てきて早口になってきたなと思ったらね、あ、治ったなと思ってですね、もう治ってるんですけどね、そういうような状況であるということをね、どうぞ覚えておいてください。で、ここでですね、一つのことが言われているわけですね。何を言われているかというと、 祈って求めるものは何でもって書いたんですね。でこの時に一つ注意しないといけないんです。ここだけ見るとね、こっちが祈ったものは何でも答えられるっていうふうに読めます。確かにそうなんですね。ただ聖書には祈りに違った条件とかなんかを書いてるところもあるんですね。その総合で読まないといけない。そうしますと、この意味はですね、主の御心を祈った時に、ということです。何でも。だから、御心の時っていうことです。その祈りの内容が御心であるならばっていうことなんですね。その時に何でも。だから、御心の確認なんです。一番重要なのは。そしてね、その時に、御心の祈りは叶えられるっていう前提があります。第一ヨハネに書いてありますね。叶えられたとしてもですね。だから、御心の祈りだったら何でも、もう叶えられるから、受けたと信じたじゃない？受けたと信じるってのは何かっていうと、リンゴをくださいって祈った時に、リンゴは来ないんだけど、でも、あ、このリンゴが来るのは御心だなということが分かった時に、来ないんだけど、あ、リンゴは来ましたって信じなさいと。こう書いてあるんですね。具体的にね、言うならば。だから、御心のことを祈ったら、受けたと信じると。これがポイントになるということをね、覚えておいてください。で、紅の時に、これをですね、神様は適用させてくださいました。ジョージ・ミラーを通して、このことは教えてくださっていたのですね。で、その時何かっていうと、脳障害で紅君が生まれたんですけども、まず祈ったんですね。まあ、当初はね、感謝をしました。脳障害はありがとうございます。で、まあ、二つ結果が出てくるわけですね。この後ろに神の素晴らしい計画があるから、どういう計画があるかなと思って治っちゃうか、病気であっても栄光を表すか、どっちかだなと。でもその時点で、信仰的に二つのことは受け取ってたんですね。ただ問題はね、治っちゃうか病気であるけど、栄光を表すか、どっちがもうポイントなのかっていうことなんですね。それでね、祈り込んだんですね。で、その時にね、割合に簡単ね、治るってきました。治るってきたんですね。ですから、私はベニ君が病気になっても、直後ぐらいにね、治るっていうふうに示されてました。そしてね、その時にこれを適用したんですね。具体的に。どう適用したのかっていうとですね、治るんだから、神様に言われたこともあるんですね。ベニ君がこれから治るから、そのベニ君が治る状況をね、みんなに見せていきなさい。って言われたんですね。これは受けたと信じて、そしてベニ君が治る状況をみんなに見せていったんですね。それで、病院で言われたことを、講談で言いました。そして病院ではもう治るのは不可能って言ってましたから、そのことも言いました。で、何度も繰り返していきました。しかしね、最後に言ったんですね。しかしこれは治ります。神様は治ると言ってるので、皆さんは治るのを見るでしょうって言ってた。それは、受けたという信仰を表していった。治るのが御心だから、受けたという信仰を受け取って、そして、それを表していったと。そしたらですね、ある方は思ったそうですね、かわいそうに言ってね、親だからね、治ってほしいって思うがあまりね、思い込んじゃってると思った人もだいぶ多かったようですね。私も気にしませんでしたね。それは何を気にしなかったのかっていうとですね、確信してましたから、具体的にね、そういうふうにひっくり返ってくる。ということはね、感じてたんですね。で、その時にですね、二つポイントになります。受けたという信仰の二つのポイント。一つはね、信仰による行動。これがあるわけです。もう一つは告白。告白するんですね。 これはね、重要な意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいてください。今でもね、ちょっとやってるんですね。それは何をやってるのかというとですね、世界に行くって私言われてるので、70なんですけどね。それでね、お医者さんにはちょっと言われたんですね。この間行った時に、地方と海外に6月になったら行っていいって言われたんですね。だから6月からね、地方と海外に行ける。でもね、もう行っちゃってる。で、主が言われたのはね、もう、大丈夫ですよ、OK ですよって言われたので言ってるんですね。そしてね、今やってるのはね、海外に行くリハビリです。具体的にね。受けたと信じて、対応を取ってる。ね。で、そうするとね、そのようになると。で、リハビリをやってる時にね、うちの間に歩いてるんですね。でもね、おじいちゃんがね、ふらふらしながらですね。なんか、いつも、道路を、ほっつきまの、埋まってんのですね。なんか、人はそういったわけではないのですが、異様に見てるんではないかと。こういうふうに感じますしですね。どっかおかしくなったおじいちゃんが歩いてるじゃないかと、いうふうに考えられてるかもしれませんけども、私は信仰の対応を取るのですね。取ってるのですね。そして私はね、世界に行くってことをね、すでに確信しております。またそのように受け取っております。で、その時にね、告白と信仰の行動なんです。だから、皆さんが何を告白してるか重要なんです。どうして告白が重要なのかというと、告白に、あるいは言葉に信仰が現れちゃうからです。そしてね、このマルコの福音書は言ってって書いてあるんです。言うのです。言うことは重要なポイントなんですね。例えばね、巨大な教会になるなんてね。で、皆さんね、気楽に私を見てますけどね。ちょっと経ったらそうはいきませんよ。私に会うために大変なことになりますよ。で、皆さんはですね、私を見るときに、遠くから望遠鏡で見ないとわからなくなるかもしれませんよね。具体的にですね。でね、巨大な教会になるっていうことをね、言うってのは恥ずかしいんだ。いろんなことが来るでしょう。ね、今巨大じゃないじゃないかとかね、本当にそうなるのかバカみたいだなとかね、無理して信仰の告白してるなとかね、いろいろ思われるじゃないですか。恥ずかしいですよね。でもね、皆さんね、信仰と告白っていうのは重要な関係があるんです。で、示されてないことを告白せよと言ってるわけではないのです。で、示されてることを告白していくんです。じゃあ私には示されてることは何もないっていう人がいるかもしれません。いくらでもありますよね。神を愛する者のためには、神は全てのことを働け、生きとしてください。で、書いてあるでしょ。そうなるとわかるんですね。私たちが神に従うなら、問題とか困難は神様が働いてくださって生きとしてくださる。そうするとね、まあ、はっきり効果的にですね、この問題とか困難は大変なもので私にとってですね、致命的だけど、これは益となって、そして神様が働いてくださり、主の勝利を表してくださって言えるんですよ。で、この言うってことがね、重要なポイントであるということと、信仰の対応。ベニの時にやったのは、ベニの状況を言って治るって告白するということと、実際にそのことを実行するっていうことと、これをやったんですね。具体的にですね。これが大きなポイントでした。ただ一度、大きな試練があったんですね。それは何かっていうとですね、保健所の人か誰かに言われたのかな、病院の人に言われたのかな、こう言われたんですね。目の病気は特別な 病気だから、なんか補助金なのかな、特別なお金が出るって言われたんですね。ニヤッとしてですね。 そして言われたんですね。月2万出るのかな。そうするとね、メニューの医療費ってね、そんな5000円以下だったから、そうするとね、1万5000円以上丸儲けということになるわけですね。それが、毎月でしょ？で、私ね、儲けたと思ったんですよ。具体的にね。そしてね、保健所に行ったのかな？保健所に行ったんですね。そしてね、その時にね、主が言われたんですよね。ダメだって。で、どうしてダメなのかっていうとね、あなたはベニ君が治ったのを知ってるでしょ？と。治ってんのにもらうんですかって言われたんですよ。で、私言ったんですよ。いや、治ってるってのは進行であって、実際に病気じゃないですかと。病院にかかっていて宣告された病ですってね。そしたらね、主が言うんですよ。たとえ病気に見えようとも、あなたはもうベニ君が治ったのを知ってるんでしょうって。知ってるのにもらったら、あなたは詐欺をしていることになる。私もう聞かないって。こうやって。だって病気が出てんだから、ベニ君にさ。ね、私は義ですよ。そしてですね、保健所に行ったんですね。そしたら聖霊様が強くこう、語りかけてくるわけですよ。もうそれに耳を貸さずにね、そしてね、受付に行こうとしたらね、主がね、こういう思いを与えてくださったんですね。もしこの、ここで補助金をもらうとすると、ベニが病気であることの信仰の歩みになると。あ、これはもらったら治らないな。こもったんですね。少なくとも私は治ったっていう主張してるのとともに、行動でも信仰を表さないといけないわけだから、治らないなと。これはまずいと思ったんですね。そしてですね、受付からが、はい、こちらにって言われたんですけど、そのまま、はい、とかなんか言ってね、回れ右してね、帰ってきました。その時のね、悔しさとね、その時の悲しさは忘れられません。ただしその時感じたのはですね、もしあの時ちゃんとそうやってなかったならば、ベニは癒されなかったんじゃないかと。こういうふうに思うんですね。で、神の言葉はですね、真実なんですが、信仰の対応を通して具体的に現れてくるんですね。そして信仰による行動と、それから、告白。重要な意味合いがあります。で、どうぞ皆さんね。これからは、気をつけないといけないのは、皆さんの手に余る時代になってくると。いろんな問題とか困難もそうですけども、見忘れてるところがありますね。皆さん持ち合います。今までになく持ち合います。で、その時にね、その持ち合える事柄を対応するために、神様は御言葉を通して助けてくださいますが、信仰をつかないといけない。信仰が非常に重要な意味合いがあるというふうに思います。で、皆さんもね、平成から、なんだっけ、令和か。令和になってね、世は太平だと思ったらとんでもないですよ。で、一気にいろんなことが動き始める時がやってきます。で、その中でね、皆さんの力とか能力をはるかに超えたことに対応しなければならないことになってくると。しかしね、主は御言葉を通してね、それを皆さんに与えてくださいます。懐かしいでしょうね、あの時代はね、日曜日の夜集まっていて、みんなで寝ていたなとかね。もうこんなに激しい時代になるとは思わなかったとかね。あるいはこんなにいろんな働きにつくとは思わなかったとかね。自分のこの働きがこんだけ用いられるようになるとは思わなかったとかね。そういうようなことになってくるでしょう。で、皆さんね、それが始まっているということね。覚えておいてください。お祈りします。ただしお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご予行と宮沢を荒らしてください。何か無理に目標を決めて、それに自分を押し込めようとしている人がいます。それで、その方はそのことをなんとなく気づいています。ちゃんと神に全てを委ねて、神から受けていきなさい。そこに真実な目標があり、真の 栄光が現れると知らせます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。非常に悩んでることがあるんですが、それは非常に小さいことです。しかし、この事柄に対して信仰の対応を取るときに、神様が一つ鍵を教えてくださいます。それをしっかりと握っていきなさい。その鍵は多くの問題とか困難を解くポイントとなると知らせます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よこと宮沢らしてください。告白をしてるんですが、否定的な告白も入るので、操作しちゃってる方がいらっしゃいます。きちっと信仰の告白に立つことを決心し、聖書の御言心の告白を成していきなさいと知らせます。戦いがありますが、主は勝利を与えるとともに、またその告白を通して主の技を表します。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは、各々で癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から病を去れ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエス・キリストの宮へってお一人一人の体の精神に癒しを宣言する。何かボツボツがあった方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。耳の内耳にちょっと、かゆいって感じの人がいましたけども、これがこう癒されました。喉が悪い人が癒されました。イエス・キリストの宮へってお一人一人の体の精神に癒しを宣言する。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。それで、まだ終わってないよ。まだ終わってない。それでですね、先週ね、